さあ今日は、明日はですね、正確に言うと父の日ですね。順番から言うと今日は詩編の127編なんですけども、一つ飛ばして128編を今日は開いています。というのはこの詩編は家庭についてあるいは家族について教えている詩編だからですね。ですが来週127編、飛ばさないでちゃんとフォローしますので大丈夫です。私たちの今日の体は実は半年前に食べたものでできているというふうに言われます。皆さん半年前に何食べました？それが今皆さんの体を作っているわけですね。私たちの考えもそうです。今私たちの考え方、それも私たちが今まで聞いてきた言葉、それの集大成です。ですから前向き、肯定的、積極的な言葉をたくさん聞いてきた人は今私たちが持っている心の態度も間違いなく前向きで肯定的でまた信仰的だと思います。私たち人類に提供されている最も肯定的、前向きな言葉というのはそれは聖書の中にあります。ですから私たちが毎週毎週聖書を開いてその言葉を聞くのは私たちの心あるいは考え方を作り上げていくためにとても重要なことだからですね。夏休みになると始まるラジオ番組があります。それは子ども相談室、子ども何でも相談室っていうのがあるんですよね。スタジオに、ラジオのスタジオに、いろんな専門家の先生が何人かこう待ってて、子どもがいろんな質問をするわけですよね。そうすると、そのそれぞれの専門の先生がそれぞれ対応してくれるわけです。例えば以前聞いてたら、ある4歳の女の子がこんな質問したんですね。あかりちゃんっていう名前だったんですけども、4歳ですよ。ダンゴムシ、私はダンゴムシを持ってると。で、ダンゴムシは丸くなるって聞いたんだけど、私が持ってるダンゴムシは丸くなりません。どうしてでしょうかって、こういう可愛らしい質問なんですね。すると多分その虫の専門家の先生がね、あかりちゃんって。ダンゴムシはね、全部丸くなるの。でもね、ダンゴムシによく似た虫でね、わらじ虫っていうのがいるのよ。もしかしたらそれじゃないかな。で、わらじ虫の特徴はね、こうでこうでこうでこうなんだけど、あかりちゃんが持ってる虫はどう？あ、わらじ虫です。なんて言ってね、こう終わるわけです。で、次の男の子がね、こんなね、アリを靴で踏んづけたら黒い汁が出ました。あれは何ですかって次の男の子が質問するんですね。とね、この専門家の先生がね、アリの体内には黒い液体が詰まっています。だからアリを踏んづけた時に出る黒い汁はそれです。そしてもしね、君のことを踏んづけたらね、赤い汁が出るよってこう言うんですよね。たら向こうで子供が固まってるのが分かるわけです、ね、専門家っていうのはね、自分の専門分野の答えをするとき相手が子供だろうとなんと容赦しない部分がありますからね、平気で君を踏みつけると赤い汁が出るよなんか言うわけですよ。でね、何問か目にね、こういう質問したんです。神様っているんですか、いないんですかと、スタジオの先生たちがね、お互いに譲り合ってるんです。どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ、俺の専門じゃないみたいなね。で、最後に押し出された先生がね、神様はいるかいないかって子供の質問にこう答えたんですね。神様は、いると思う人にはいますけど、いないと思う人にはいません。とこう言ったんです。だ、子供がね、じゃあ先生はいると思いますか、いないと思いますかってこう言うんです。だ、その先生が少し考えてね、先生はね、いると思う時といないと思う時がありますって。大人はずるいよね。でもね、この答えって科学者の答えじゃないですね。いると思えばいる、いないと思えばいないっていうのは、これ単なる思想的な問題です。もしね、子供が、月にはウサギがいますか、いませんか、あるいは火星には火星人がいますか、いませんかって質問したときにね、いると思う人にはいます。 いないと思う人にはいません。そういう答えは科学者として許されると思う？当然許されませんよね。じゃあ聖書は神様はいるのかいないのか。聖書はこう言います。いる神様といない神様がいる。いない神様というのは人間が作った神様です。でもいる存在している神様はそれは人間を作られた神様だ。今日も主を恐れるという言葉が出てきます。その主というのはまさに私たちをお作りになった神様、私たち人間の命の源であるお方、あらゆるものの存在の第一原因であるお方、そのお方が主と呼ばれている神様です。で、この128編は都のぼりの歌の一つですけれども、内容的には家庭の詩編とも呼ばれ、あるいはマルチン・ルターはこれはクリスチャンのための結婚の歌というふうに呼んでいます。で、それは3節にこの神様に祝福された家庭の様子が語られているからです。3節を見ると、あなたの妻は家の奥でたわわに実るブドウの木のようだ、あなたの子供たちは食卓を囲むときまるでオリーブの若枝のようだ、ね、妻は奥さんはブドウの木のようで子供たちはオリーブの若枝のようだっていう例えが使われているわけですよね。これはね、どういう意味かというと、ブドウの木というのはユダヤ人の生活にはもうなくてはならない、まさに生活の真ん中にあるべきものですね。そこから取れるブドウ酒によって人々は喜びを分かち合うことができる。つまり喜びの中心にいつも妻がいる、そんな家庭は幸いだ。さらにこのオリーブの若枝というのはどういうことかと言いますと、あのオリーブの木の古いね、古木をこう何て言うんですか、幹をねズボーンと切りますよね。と切り株が残るんです。こうね、上から見るとテーブルみたいでしょとね、その周りからね若枝がこうニョキニョキとね囲むようにこう出てくるんです。その様子がちょうどテーブル食卓を囲む子どもたちの姿にこう似てるわけです、ね。テーブルを囲んでたくさんの子どもたちが一緒にこの団らんをしている、そんな家庭は祝福なんだ、こうこの作者は言っています。で、作者はこの祝福された家庭の秘訣を一節で、幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人は、四節でも見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福される。さっきも言いましたように、この主というのは私たちを作られた神様です。その神様を恐れる、恐れるっていうのは恐怖心に駆られるっていう意味ではなくて、畏敬の念ですから、尊敬とか信頼とか、もっと言えば愛情とか、そういうものを持って神様を、その神様に接する、そういう人は幸いだとこう歌ってるわけですね。で、今日は神様のこの聖書の教えに従って少し家庭を作っていくということをこの箇所から学びたいんですね。まあ父の日ということもあるので、ですから、まあ、ある方にとってはね、これ子育てのことなので、私とは関係ないと、私は子供を育ててないし、もう育て終わったしね、そういう方もあると思いますけど、でもね、聖書って面白いんで、自分と直接関係なくてもどんな話からでも、そこに流れている原則から自分の今の生活に適応できるわけですよね。あるいは今日聞いた子育ての話を子育て中の若いお母さんたちに話すことによって、あなたはその聞いた話を生かすことができるわけです。ですから、どんな聖書の話でも無駄になることはない。そういうつもりで、まあ聞いていただけたら関係ないです。関係あります。もしね、本当に子育て中の方にとっては非常に役に立つことだと思いますけども、上手に子育てをする最大の秘訣を聖書は何て言ってるかというと、それはですね、母親が自分の子供であるその父親を愛すること、父親がその子の母親を愛することです。つまり夫婦間の愛情が子供を育てるということですね。子育てというとどうしても子供が中心になりますけども、実は子育ての一番根幹には豊かな夫婦関係が あるということです。日本人の子育てというのはどうしても子どもが中心になります。それはね、家庭の中でのお互いの呼び方でも分かりますよね。例えば子どもがいないとき、結婚してまだ子どもができるまでは、例えば太郎さんと花子さんは太郎さん花子さんとかね、たーくん花ちゃんとか、こういう呼び方をします。ところが子どもが生まれると、ある夫婦は途端にね、お父さんとかお母さんって呼び方をするわけですよ。自分の妻や夫をね、パパとかママとかね。で、最初そう呼ばれることに違和感があるので、お父さんって呼ばれたその旦那さんがね、俺はお前のお父さんじゃないとか言ってこう抵抗するわけですけども、そのうちだんだん慣れてしまって、お父さんって言われると、なんだよお母さんって、こういうふうに返してしまうわけですよね。で、子供にまた下に子供が生まれると、今度はその子供たちはお兄ちゃんとかお姉ちゃんって呼ばれるようになるんです。つまり日本の家族っていうのは、一番小さな子供が起点になって、その子供にとって、それはその人はどういう存在なのかっていう、こういうまあ見方になるっていうことが、その呼び方でも分かりますよね。しかし聖書が教える家庭の基準は、あくまでも夫婦関係にあるということです。その理由を3つ今日は挙げたいと思いますけども、まず夫婦が互いに愛し合うことで、その真ん中に育つ子どもたちは、自分のアイデンティティ、自分の自己同一性といいますかね、自分が何者であるかということをしっかりと確立することができるということです。小さな子どもにとって、自分のお父さんやお母さんはスーパーマンであり、スーパーウーマンです。自分の体を軽々と持ち上げることができます。怪力ですよね。そしてほとんどの質問にお父さんやお母さんは答えてくれます。ですから小さな子供にとって、自分のお父さんやお母さんはスーパーマンであり、スーパーウーマンなんです。そのスーパーマンとスーパーウーマンがですね、もし仲が悪かったら、あるいはお互いにこの喧嘩したり、相手の悪口を言うのを聞いたら、その子供はどう思うんでしょうか。子供はお父さんとお母さんから半分ずつ、まあ DNA をもらってるわけですよね。そうすると、お父さんがめちゃくちゃ悪口言ってるお母さんの半分を自分が持っている。そしてお母さんがめちゃくちゃ悪く言ってるお父さんの半分が自分にある。となると、自分はダメな人間だと思う傾向性が出てきます。でも、お互いが尊敬し愛し合ってる、そういう中で育つ子供は、あの素晴らしいお父さんを半分、あの素晴らしいお母さんを僕は半分、私は半分持っていると思うことによって、人生に自信を持って生きることができるようになります。ですから夫婦が愛情を持って生きているということは、子供に確かな自信、人生に向かって前向きに立ち向かう勇気を与えることができるということですね。これはアメリカのある精神科医のお話ですけども、ジャスティス・グリーン博士の言葉ですけども、ちょっと読んでみますね。引用させてもらいます。両親が互いに愛し合っていることを感じつつ、また実際に目の当たりにしながら育つ子は、他のどんな手段によってでも手に入れることのできない安心感、安定感、そして人生の尊さを感じ取ることができるのである。両親が互いに愛し合っていることを知り、愛に満ちた言葉が交わされるのを耳にし、両親が実際に愛し合っている姿を目の当たりにして育った子供は、神の愛がどういうものであるかとか、人間の愛がどういうものであるとか、また性の神聖さについて説明する必要は特にない。これに反して、もし親同士が愛し合っていることが子供に感じられなかったり、その愛情表現が乏しく、両親が愛し合っている姿を見ることができなかったりするとき、子供は友人やテレビや映画、その他の手段で手に入る情報を頼りに、愛とは何かをイメージしていかなければならなくなってしまう。そしてこの後面白いことね。一方、両親のいさかいを一度も目の当たりにしたことがない子どもも不幸である。夫婦喧嘩を見たことがない子どもも不幸だ。なぜかというと、そのような子どもは現実とはかけ離れたイメージを持って結婚や人生を捉えるかもしれない。 また、いさかいを起こしても、その後に和解することができ、愛し続けることができるということを両親から知らされないで育った子どもも不幸である。そうした子どもは、愛と許しの意味や困難に直面した際の解決策など知り得ないだろう。ね、子どもたちは何も言わなくても両親の関係から実に多くのことを学んでいるということです。それは多分皆さんが子ども時代に、振り返ってみてもうなずく部分がたくさんあるんじゃないでしょうか。こんな統計があります。第一次世界大戦の時に、ヨーロッパが戦場になってたくさんの戦争孤児が生まれたんですね。両親が戦争で亡くなって両親を失った戦争孤児がね、その時にアメリカ人がその養子としてもらうというね、そういうたくさんの子どもたちがアメリカ人の家庭にこう養子としてもらわれていったんですね。でそこで養子になって新しい環境にうまく適応できた子どもとうまく適応できなかった子どもたちがいたと。もちろんその一つの要因はその子どもの持って生まれた性格、例えば人懐っこい性格の子は早く適応できるし、人見知りの子はなかなか適応できないということはあるけれども、それよりももっと大きな要因は何かというと、その子が生まれたその家庭で、両親が愛し合っている姿を見て育った子どもというのは、養子先でも容易にその生活にアジャストすることができたんだ。しかし両親が愛し合っている姿を見たことがない子どもたちは養子先でなかなかその新しい両親にも馴染めなかったんだっていう、こういう統計が出ていますよね。愛情豊かな家庭で育った子どもは自分自身に対してもこの肯定的なイメージを作ることができるということです。結婚式の時によく引用される聖書の箇所がありますね。エペソの手紙の5章です。その33節に、まとめとして、こう書いてあるんですね。まず夫に対して、自分の妻を自分と同じように愛しなさい。そして妻に対しては自分の夫を敬いなさい。表現が違っていることにお気づきになりますか。夫に対してあなたの妻を愛しなさい、そして妻に対してあなたの夫を敬いなさい、尊敬しなさいってこう勧められているんですね。これはどういうことかと言いますと、男性と女性はそれぞれ相手から求めるものが異なっているということです。男性は愛する女性から何を求めるかというと、自分が尊敬されること、頼りにされること、それを男性は求めている。でも女性は何を求めているかというと、愛されること、大切にされることを求めている。もちろんその男性も女性もそれぞれ求めていることはオーバーラップしますけども、特徴的に言えばそうだということですね。男性と女性は同じ地球に住んでいますけども、ある方がね、それは異星人が一緒に暮らしてるんだ地球でね。でその方が言うのには、女性はね、あ、ごめんなさい、男性はね、火星人なんですって。火星から来た、惑星にはそれぞれね、英語の名前がついてますね。それギリシャ神話から取ったんです。火星のことをマーズっていうんですね。マーズ、これはね、ローマのギリシャの神ですけども、マルスっていう神様の名前をつけたんです。でマルスって神様はね、何の神様かっていうと、戦いの神様です。軍神です。戦争の神様です。これが男性の姿だっていうんです。つまり男性は自分の存在価値をどういうふうにしてこの認めさせるかっていうと、戦いに勝つことによってです。戦いに勝つことによって自分の存在価値を高めていく、それが本能だ。だから男性は火星人なんだ。一方女性は金星、金星はね、ヴィーナスです。愛と美の神様ですよね。女性は、その自分が愛されること、大切にされることによって、自分自身を高めていくことができる。だからそう言われて、この夫婦間のね、いろんなやりとりをこう思い出してみると、男性にとって嬉しい言葉はね、私はあなたを信頼しています。私はあなたのことを尊敬しています。あなたのことを頼りにしています。これが男性にとっては耳に心地よい言葉です。でも女性にとってはね、 その言葉よりも愛しています、愛らしいね、大切に思っていますよ、素敵だねという言葉の方が耳に心地よいということですね。創造主なる神様は男性も女性も作りました。ですから聖書はある意味でその解説書といいますかね、聖書は男性と女性はどういうふうに私が作ったのかという神様の説明書です。それによるとまさに夫たちを自分の妻を愛しなさい、妻たちを自分の夫を尊敬しなさい、こう勧められています。そのニュアンスの違いは非常に大きな意味があるということですね。そういうやり取りが夫婦の間になされているときに、その家庭は健全な家庭、そしてそういう愛情の中で子どもたちは健全に成長していくということです。2番目に、両親の仲が良いと安定した子育てができる。どういうことかといいますと、この両親が一致してしつけをすると子どもに対して2対1で接することができるわけです。ところが子育てに関して夫と妻が違う意見を持つ、対立していると子供はどう思うかというと、あ、お父さんとお母さんは違う意見だなと、自分にとってどっちが都合がいいかな、自分にとって都合がいい方につくわけですよ。そうすると残された方は1対2で戦わなきゃいけなくなってしまうんです。これは残念なことですよね。両親の意見が分かれてしまうと子供は自分にとって都合がいい方にとってしまう。だから両親は一致して子供をしつけることはできない。例えばですね、ある家庭で、食事の時はテレビを見ないっていうルールをお父さんが作りました、ね、もう食事始めるからテレビ消して食卓に着きなさいといつもお父さんは言います。ところがある時お父さんが出張でいませんでした。その時お母さんが、食事の時はテレビを見ないのがうちのルールだからね、ダメですよって言えば何も問題ないんです。でもある家庭では今日お父さんいないからテレビ見ながら食べようよと言ったとします。そうすると子供はどう思うか、ああお父さんの言ってるのはあれは一応建前なんだと、お母さんも本当はね、テレビの、食事の時はテレビ見たいと思ってるんだと、だから基本的にお父さんとお母さんは意見が違うんだと、こういうふうに理解してしまうわけですよね。つまりお父さんは融通が効かないんだと、もう一度こう決めたらね、もうへそ曲がりだからね、でもお母さんは融通性があると、でお父さんは融通効かないと、だから会社でも出世できないんだな、まあ、こう言ってお父さんの株が下がるわけですよ、ね、お父さんの株暴落こういう形のしつけはしてはいけない、ね、もちろん意見が違うってことはあると思います。でも子供に向かうときには少なくとも2人の意見が一致していてアドバイスをすることが必要。つまりお父さんに聞いてもお母さんに聞いてもその問題の答えは同じだってことがとても重要になってくるということですね。子供の前では言い争いをしない、ね、もちろん意見が違うことあるから調整する必要ありますけども、子供の前ではダブルスタンダードは示さないということがとても重要だということです。そして3つ目のことは、子供というのは両親が大切だと思っているものを自分も大切にするということです。子供は親の持っている価値観とか人生観とか、あるいは宗教観に大きく影響を受けます。それは子供が小さければ小さいほどそう言えます。ですから小さいうちに子供の魂の中に神様を敬う心を育てておく必要があるということですね。子供というのはその言ってる内容の良し悪しで決めないんですね。誰が言ってるかによってそれを選ぶんです。我が家でもね、こんなことがあったんですね。うちの娘がまだ小学校の低学年の時だと思いますけども、学校で漢字を習ってきたんです。右と左っていう漢字がありますよね。あれ書き順が違うでしょ。左っていうのはこう横書いて、そしてこう書きますよね。そしてこっちにカタカナの絵を書きます。ところが右は違いますよね。右はまずこう書いてから横なんですね。そしてここに口を書くわけですよ。これは正しい書き順です。ところが娘が漢字の練習しているときに、この右もですね、こう横書いてこう書いて口を書いてるんです。 で、それを見つけた私がね、右というのはね、書き順が左とは違うよってこう言うんです。と娘は、これでいいんだって言うんです。これでいいんだって、ガンとしてね、聞かないんです。なんでって聞いたら、学校で先生がこう書いたんだもんって言うんです。彼女はその担任の先生が大好きだったんですね。大好きな先生が書いたんだから間違いない。もうガンとして譲らないんです。で、書き方辞典があるんですよね。で、ほら、こう見せて、ほら、右っていうだけは左と違うでしょ。それでも納得しないんです。ねえ。もう大好きな先生がそう書いたんだから間違いないんだって。しばらくそれで押し通しましたよ。ねえ。だから子供っていうのは、だから正しいか間違ってるかっていう情報で判断するんじゃなくて、誰が言ってるのか。自分がもう尊敬してる、愛してる人のことはもう間違いだろうと何だろうとね、それにとりあえず従うっていう傾向性を持っています。ですからお父さんやお母さんを子供は大好きです。信頼しています。その親がどういう人生観や価値観や宗教観を持っているか、もう本能的に真似をします。ですから親が本当に神様を礼拝し、神様が大切な存在だということを日々の生活の中で示していれば、特別な宗教教育を必要はないんです。子供は本能的に、あ、神様って本当にいるんだな。神様って大切な存在なんだなってことをその小さな魂にね、刻みつけていくんです。五節を見ると、主がシオンからあなたを祝福されるようにって書いてありますね。シオンというのはエルサレムのことです。エルサレムというのは、そこには神殿があって、人々の礼拝の中心地なんです。だから祝福は礼拝の真ん中から流れてくるということです。家族揃って主を礼拝する。そこから家族の家庭の祝福が流れていくということですね。両親が一生懸命礼拝をしたり、奉仕をしたり、あるいは献金の祝福を語ることによって子どもたちはそういう価値観や宗教観を身につけていくことができるということですね。そして5節、こうしてあなたは命の日の限り、つまり一生涯ですね、主の祝福に預かることができます。6節、あなたの子らの子たちを見ることができる。子らの子っていうのは、これは孫のことでしょ。つまりあなたが持っているその信仰は子供たちに受け継がれ、そこでとどまらない、その次の世代にまで及んでいくんだ。そしてまたその次の世代、またその次の世代、ね、ちなみに、孫の次はひ孫でしょ。ひ孫の次はヤシャゴですね。ヤシャゴの先は、一応調べましたので言いますね。ひ孫、ヤシャゴ、その次はね、来孫、来る孫って書くんです、来孫。その次はね、今孫、混迷のコンテージの三字がないやつです、今孫。その次がね、上孫、そしてその次が運孫。まあ、その辺までいくとね、もう気が遠くなりますけども、でも私たちの持っている信仰は、私たちの世代だけではなくて、その次の世代、またその次の世代に伝えられていくべきものだ。ね、お子さんがいらっしゃらない方は、名とか老いとかね、そういう方もいらっしゃると思う、次の世代です。最後にある一つの詩を紹介します。これはね、アリス・ピアソンというね、女性の方の詩ですけども、みんな家に戻ったかいっていう詩なんですね。夜が近づくと、私はよく思う。丘の上の古い家、子供たちが気ままに遊ぶ。花盛りの広い庭を、ついに夜が訪れ、楽しい騒ぎも静まると、母は見渡して尋ねた。みんな家に戻ったかい？まあ、この光景わかりますよね。昼間子供たちが何人かたくさんいるんでしょう。で、思い思いに庭とかいろんなところにこう遊んでると。で、夕闇が迫ってきて、夕食の食卓にこうみんながついたと。と、お母さんがね、みんな揃ったってこう聞くわけ。じゃあ一緒に食事をしようってことですよね。そしてさらにこの詩はこう続きます。私は思う。常しえの影がおり、短い地上の最後の日に、子供の遊びに飽き、外の世界に別れを告げ、 来るべき世界に足を踏み入れるとき、前からそこにいた母は、昔と同じあの声で、私たちに聞くだろうか、みんな家に戻ったかい。ね、これ天国の様子です、ね。天国に帰ったときに、先に行ってるお母さんが、後からやってきた子供や孫たちを、みんなここに集まってきたかい、漏れた者はいないかいってこう聞くんだと、ね。やがて私たちもいつか天国に移る時が来ます。そして次の世代、またその次の世代が続々と天国に来ることができる。そんな希望が持てたら、ね、素晴らしいと思いませんか。多分皆さんがね、この地上では孫ぐらいまでは見ることはできるかもしれません。ひ孫もやっと見れるかな。でもその次やその次の世代はこの地上では見ることはできません。でも天国では見ることはできるわけです、ね、先に天国に行って次から次へと送られてくる子孫たちを迎えることができるとはなんと幸いでしょうか。そのスタートは死を恐れることから始まる。すべての祝福はシオンから始まる、ね、エルサレムから始まる。それは死を礼拝する場所からやってくるということです。この詩篇がなぜね、この家庭の詩篇と呼ばれたか分かるような気がします。父の日にもう一度ね、お父さんに感謝しながら、この時を過ごしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは一人で生まれてきたのではありません。父と母がいて、私たちの存在があります。もっと例えれば、命の源である主ご自身がそこにおられるからです。主を恐れることは、なんと素晴らしい人生でしょうか。私たちもいつかこの地上の旅路を終えてあなたの身元に帰る時がありますが、その時に次の世代が、私たちの知っている方々が続々と天国に来てくださるならば、それはなんという大きな喜びでしょうか。私たちの永遠、天国でも永遠の喜びが続くことを感謝します。どうぞ私たち自身の歩みをさらに確かなものにしてくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も新しい週も限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、最後にアナウンスとして閉じたいと思います。前のスクリーンご覧くださいますか。何かありますか。はい、英会話